雲のように光る。
はい、西振り聞こえる。
はい、
こちら滋賀県のね、
はい、
ブルーベリーフィールズさんというね、素敵なミス
が
あるんですけど、こちらです。
はい、
ハーブ園の中で今日は収録スタートしました。
はい、はい、ここまで、はい、しか言ってない。久しぶりの株式会社、くじ八丁 CEO、あきらでございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、初めて4人で、
はい、
収録を
や
りましたね。もう素敵すぎるゲストのお二人をお迎えしてですね、
はい、ドキドキしております。
ドキドキしてるよ。
はい、知ってるよ。
知ってる。
はい。
お話を始めていきたいと思いますけれども、
はい、またですね、今日はリーガン美佐子さん、
はい、
はい、二人の声が大きいのでですね、しっかり喋っていただけたらと思うんですけれどもね、よろしくお願いします。美佐子さんはね、
はい、はい、美佐子さんはまんまる七色の地球というブログを立ち上げられてですね、地域のお母さんを中心にこれからね。地球のこと、未来のこと、子供たちのこといろいろ考えていこうというね、グループを大事にしたんですけどね、今の説明で多分足りないと思います。
はい、
ちょっと、
はい、
ご自分のお子さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね、私たちは地域を中心に、伝えていきたいっていうことをコンセプトにおいて、
はい、はい、私ね、初めてお会いしたのはですね、
はい、
あきらさんと、滋賀の R カフェというところでですね、
はい、
ライブをさせていただいたときにですね、あのお客様で来てくださっていて、
そうなんです。
で、その後に、はい、美佐子さんがね、
はい、
主催されている、2つの講演会に、あきらさんと2人でこれまたね、
はい、
参加して、はい、来ました。1つ目はですね、
はい、
このラジオにも収録してありますけれども、はい、飯舘村から、村上さんが、はい、来られたときにですね、
はい、
その講演会を収録させていただきましたが、
はい、
それも美佐子さんの企画です。
はい、
で、最近はですね、はい、若杉智子さん、おばあちゃんのね、野草料理研究家のおばあちゃん、
はい、
こちらも美佐子さんの企画で、はい、講演会を聞かせていただいて、
はい、
それもまた、スタジオの方にも、
はい、
すでにアップしてありますけれども、
はい、どんなね、知らないでしょ
う。何でしょう。
美佐子さん、
はい、
初めてライブに来てもらった
時、
このラジオにゲストしてやっていただいた、二番に北一さんのライブに来てくださったんですよ。
つながりますね。本当にね。
旅する
あのです。
あの
はい。
はい。
そういうわけでですね、もう本当に私たちも、すごくこう、ワクワクするような、
はい、
素敵な人たちをね、いろんな方に紹介してくださるような、
はい、
そういうつなぎ役をやってくださっている美佐子さんですけれども、はい、今日はですね、その美佐子さんの話ももう、もちろんいろいろ聞かせていただきたいと思ってやってまいりましたけれども、
はい、
これまたスペシャルゲスト。
はい。なぜ滋賀にこの人が。わかりました。先日ね、こちらで紹介させてくださいました。はい。さんのとしゆきさんが、
はい、
なぜか滋賀
県、宮崎お住まいだったはずなんですけれども、はい、今日は滋賀に、
はい、
前回は鎌倉で、
はい、
はい、来ていただいておりますけれども、はい、はい、私たち、拉致ってしまいましたね。またね、二度目の拉致監禁ですけれどもね、なかなか宮崎に帰れないというね。はい。で、ね、なぜこう、この4人でっていうこともあるんですけれどもね、それぞれに活動されていることがですね、ここでまた繋がると、すごくいい、ね、大きな広がりになるんじゃないかということですね。
今日は
4人でお話ししてみたいと思っているんですけれども、
はい、
ね、まずはね、美佐子さんにね、七色の、
はい、
和の、
はい、
まんまるの。私これが言えないんですよ、なかなか。
教えて
あげて。はい、ありがとう。それをね、少し詳しくね、話していただけたらいいなと思ってるんですけれども、どんな活動をね、中心にやってらっしゃるんですかね。
はい。すでに、はい、子育てサークルという
の
が、
うん、
リアクルを中心に、
はい、
また活動されている方がたくさんいらっしゃる
ん
です、
うん、
で、震災以降、私自身も、すごくその方たちのお手伝いをしたいなということで、うん、できることをやっていこうと思って、やっていたんですけども、 ちょっと気がつくと、自分の周り、個性、自分が住んでいる地域の周りに、実際に活動をね、している人たちがいないんだっていうことに気がつく。で、これが、ビアコをね、囲むような形で、やはり、つなげられるとすごくいいなっていうふうに思う。あと、身近でね、私も子供がいる世代、母親の世代なんですけれども、同じ世代の人たちが、やはり、震災以降、いろんな形で関わってくださっていたにもかかわらず、やはり、もう収束したかのような、だんだんとね、もう大丈夫なんだっていうようなね、危機感がちょっと薄れてきた。そんな感じをすごく身近で見る機会があって、いやいや、そうじゃないんだよと。やはり、こう、いろんな方と会って、勉強をさせていただいて、知れば知るほど、いやいや、疑問が募るばかりで、このままじゃ、いけないんじゃないのっていうようなところから、何か、私もこの場で発信できたということを、身近に見ていただきました。それがきっかけで、一緒にこれやろうと、動いてくださる方がいたので、こういう形でね、皆さんに助けられて、ここまで来てきたという形で、
震災直後ですか、こういう活動をね、始めたのは。
本当にさっきも言ったように、震災直後っていうのは、そういう私たちの支援という形で動いてはいたんですけれども、個人を中心にこのまんまる七色の地球という形で動き始めたのは、去年の暮れぐらいから、
なるほどなるほど。最初にやられたのは何だったんですか？
村上先生。
あちらが最初の。
そうなんです
か。第一回目から。よかったですね。それも、ですね、今日、ブルーベリーフィールさんというレストランに来てるんですけど、そちらのオーナーさんが、別の場所でやってらっしゃるカフェテラスユイですかね。はい、そちらで。行われた講演会だったんですけれどもね、すごい、すごい企画だなと思ったんですよ。飯舘村からね、来られた方を、に講師をしていただいて、お話を聞けるというね、滋賀で聞けるというね。
飯舘村が、3月11日以前どういうことをされてたのか、この4月中心だったので、飯舘村っていうと、日本の中でも先進的に、すごい。手をかけ、時間をかけて、心をかけて、気にしていくってことに対して、すごく真摯にやった。そのことを教えていただけたっていうことが、一つ、すごく感動した。またそういう、ボラが根源じゃなくてしまった
と。
で、それをどうしたら、同じことを繰り返されていくっていうことを考えて、すごく注目した。
いろんな刺激を受けましたね。本当に、若杉さんの、講演会の時の食っていうことがね、テーマで、食っていうことをテーマに掘り下げていくと、いろんなことがまた繋がってくるっていう気づきをいただいたりとかね、素敵な、人たちをいっぱい、読んでくださっている人たちなわけなんですけれどもね。
やっぱり、皆さんのお言葉を見て、生活っていうことが一番重要です。暮らし方って、なんか誰にも共通するために、暮らすことに対して、どういうふうに
生き
るのかっていうことの秘密を、考えていただけたらな、思いながらやっていただいて、
私
はもう、ね、もう夢中です。
本当なんかね、そういうこと見てると、すごくね、滋賀、私はね、あきらちゃんがきっかけで滋賀に本当によく、住んでいるような感じでいるんですけれども、滋賀ってすごいとこだなと、もう、日に日にその思いは募るわけですよ。いろんな、滋賀のですか？ね、人と環境に私はなんかときめいている。なぜかというとです、まあ環境はね、やっぱり私の大好きな山もあり、水辺もあり、そして綺麗なね、川が流れていたりとか、そういうこう、他の都市からこう帰ってくるとですね、ほっとするんですよ。滋賀に入った瞬間に。落ち着いてるけど、落ち着いてないんだけど、でも活気はあるみたいな、そういう感じがあってですね、安心感とですね、何をやっていこうかなっていう、こうワクワクした感じ。それをね、いろんな人からいろんな場所でいただける素敵なところだな、 思ってますね。
は
い、いやいやいやいや、あ、いやいや、もう高評価です。そうそう、うん。ねえ、シガールカメラ。
うん。
でしたね。最初来るまでは5位、来るまでというか来た瞬間は5位ぐらいだったんですね。
この名物は何ですかと、特産品は何ですか。何も看板がないですね。皆さんがあるだけで、食べ物は何だ。笑う
とかじゃない。
しかないんです。あとはあのパンに何かバーに泊まれるかとか。それだけだったから、まあ、そうですか。ということでですね、あの、売店で1年でチャレンジしたんですけども、
そうなんですね。
5位から、
はい。番外に。
番外に行ってしまいました。はい。その後、なんでこれしかないのかと思ってですね、このようにですね、料理
を。あきらさんの手料理をね。
食べたところ、わかりました。はい、理由が。野菜も米もすごく美味しいんですね。作る人の愛情も思いますけども、何もかも変わって、景色はいい、気温が、日差しが、もう3個変わって、
風はいい風が吹いている。
そうなんです。風がいい風。美味しいものばかり。これはいいところだぞって言って、だんだん4位、3位に上がってたんですね。
本当はね、1日いて帰るぐらいのつもりだったのに、今日何日目ですかね。
ものすごくですね、やっぱ理事さんが言うように人が、素晴らしい人がたくさんいて、ですね、表立ってこう何かをやるんじゃなくて、地元、地域に頑張って、いろんなその人を集めたりとか、いろんな人を呼んだり、婚姻とかをやったり、そういうコミュニティ作りをたくさんやってる方がいらっしゃる。どういう動きができるっていう、ワークの軽さっていうか、勢いがあるまして、なかなかね、勢いがあるっていうことは、あと必要なのは、技術と、背中を映した、あと知識、その3つがあるだけっていうのも、なので知識は、もういろんな方と遠慮で、皆さん研究会やられてますから、本日、背中を打つ人と、技術を与える人が必要だなと思って、ちょっと残って、今日まで、いろんな方とお会いしてお話をしてきました。
そういう意味でではですね、まあ、すべてここら辺にこの4人の中に揃ってるんじゃないかなと思うんですけどね。後押しする人もいれば、技術を持ってる人もいれば、ね、それをこう繋ぐ人というかね、はい、そういう人がね。そうなんですよね。なのでね。暑いですか？今ね、これちょっと炎天下の中でね、撮ってるんですけどもね。それいつもでしょ。そうそうそう。はい。そう。うん。ひらに惚れ込んでね。
10年前になるんですけど、
はい、
私もでもひらに住んでいながら、ひらは大好きで、本当に住むと住むほど、いいところだなっていうのはね、すごく感じます。っていうのも、一番最初にね、私、ひらの人とすごいなって、住む前に感じたのは、琵琶湖一周でみんなで柿をつなごうって言って、琵琶湖が内見運動をすると、盛んになったと、24年前で言うこと、その話をすると、なんてすごい人たちなんだろう、僕ね、もう心がすごく感じたんですね。で、本当にここの人たちは地域を、琵琶湖ね、地球を、環境を すごく考えて、ね、その生きている人たちが周りに住んでいるんだっていうことを知った時に、ああすごいんだなっていうふうにね、感じたのを覚えてるん
です。そうなんですね。でもね、本当にその滋賀に住んじゃったっていうね、
うん、そうなんです。
勢いもその頃に、ね、あったんだなと思うんですけれども、やっぱり勢いって大事ですよね。
勢い大事ですよね。自分の直感を信じて、
うん、
ここに住んでよかったなってすごく今思いますね。皆様、滋賀を紅葉していただきました、
ね、滋賀さんですからね、あきらちゃんはね。本当に、だからそういうね、まあ、いろんな地域があると思うんですけれども、そういう元気な人たち、まあ、クリエイティブなエネルギーを持った人たち、ポジティブな人たちが、まあ、より多く住んでいるエリアから何か発信をし始めて、それが、ね、ちょっと裏々まで、そのいいエネルギーがね、届いていったら素敵だなと思うので、私も、このね、素敵な滋賀でですね、何かできることをつなげることができることをやったりとかしながら、それをね、また違うところにね、持っていきながらね、いろんな場所でね、まあ、同じことをやらなくてもいいんですけれどもね、あ、できるんだ、自分たちにもっていう、こう、ワクワクをね、その種をまいていけたらと思ってるんですけれどもね。で、今日もね、そのお二人をね、引き合わせたっていうのもですね、まあ、美佐子さんの中には、そういう、こう、自分なりの思いとか、何か、やらなきゃなとかね、やっていきたいなというかね、そういう思いがあって、そういう自分のアンテナに引っかかる人を、果敢に、そういう講演会をして呼んでみたりとか、いろいろ勉強会されたりとか、されてると思うんですけども、その中でね、やっぱり技術が、やり方が具体的にわからないとか、そういうこととかも出てくるわけですよね。
自分でできることっていうのは本当に限られていて、こういうことを誰かできる人いないかななんて思っていると、ふっと現れてくれるんですね。本当に不思議なんですけれども、得意分野の人が現れてくれて、そこをね、見なくやってくださるんですね。だから、本当にこれは私一人が動いているわけではなくて、多くの方に助けられて、たくさんの方が同じような思いで、この地域をね、自分たちが楽しみながら、まず、伝えていけたらいいよねっていう、そこをね、本当にいつも基盤においてしているので、もう本当にね、たくさんの仲間に助けていただいている、そんな具合なんです。
最近はどんな企画をされてますか？
次の企画がですね、空の音さんの、
空の音食堂っていうね、またね、素敵なカフェが。
そうなんです。はい。江戸川にあるんですけれども、そちらの方で、アイモーガマを、そちらはね、持っていらっしゃるので、ここで実際に子供たちであるとか、家族であるとか、そういう人たちに、実際にそこでお米を炊いてみる、というような体験ができる場所があります。
で、湧き水にね、
そうなんです。
使ってお米を炊いて、
アイノーガマっていうね、すごいこう画期的なお釜、奥戸さんっていうんですかね。
そうなんです
よ。燃料が足りない
と、
火が足りないと、なるべく少ない燃料で熱をしっかり回しながら、たくさんの水を使って、いろんな料理を作
るん
です
けど、かまど。それをね、
はい、
使って。
全国でも数少ない。
あ、ね、そうなんですか。
はい、
ねえ、そこはね、そのかまどで、ご飯を、自分で炊いて、その、炊けたご飯で、ランチが食べれるっていうね、そういう、日頃はそういうカフェでありながら、そういう企画をね、受け入れてやってる場所なんですよね。
で、やはり、自給自足的なね、生活が、自分たちの生活の中にちょっとイメージできるような、そんなヒントを持って帰ってもらえたらいいかなということで、ロケットストーブの、ワークショップであるとか、それから、今ね、それから企画が進んでいく段階なんですけれども、それこそ詳しい方にいろいろノウハウを聞きながら、コミュニティ作りのことなどもね、伺っていけるとい
いですよ。ただその時はね、そうなんです、
そうなんです、
そうなんです。
そうなんです
よ。そう、三郎さんね。そう、土壁も濡れるしね。そうなんです。今頃言うなよ、みたいな感じですけれどもね。はい。
素晴らしいですね。
そうなんですね。はい。
ちょうどその愛の丘などの後ろの壁はですね、
はい、
揺れてまして、そこをですね、ここに来た子供たちとお母さんと、加えながら、一緒に仕掛けて、接種していた人から
。おーい、はい、テンション上がります。はい。
実はですね、仕掛けとか仕掛けっていうのは、昔の伝統方法、今の伝統神社と呼ばれてますけども、伝統神社は誰でも使える
という
仕掛けなんですね。
はい。
なのでそれを気軽に、小さなお子さんでもお母さんでもお母さんでもできますよということです。
漆喰の良さってどんなものがあるんですか？どんなところが。
まずですね、二酸化炭素を吸い込んで、それを化学反応を起こして、石灰石に変わっていきます。年々硬くなって、それと水分が出るんですから、もう一生汚れがつかない。
石灰化しないの？それは。
土はしない
です
ね。
あ
ー。はい、あー。顔があ
ら
ー。
女子力。
はい。
この側の方大丈夫？
もうバッチリですね。
バッチリですか？向こう見て言わないでください。
いや、特に黄色と赤と青を、ね、混ぜてやったらどうでしょうか。
だって42色ぐらいあるって言いますよね。
そうなんですか、
ど
うなんだ。
ああ、わあ、かわいいだろうな。
三の遺跡です
。
ちょっとありそう
やね。ありそうやね。
こういう簡単に、実はもう簡単にこんなに実
現
できるんだろう。こんな簡単に発展できるんだろう。こういうものを、滋賀県の国に分かっていただいて。やりましょう。
ぜひ。ちょっとそれ発電所の方はちょっと。
ね、でもマイクロ水力発電とか、小水力でね、されてる方とか、癒されてらっしゃる方とかいるので、それこそ本当にこれからね、企画を練って、はい、充実した内容で、ね、皆さんにヒントをね、持って帰っていただけるように、作っていきたいと思います。
安藤さんはチームフォークなので、なんか一人、一人何役こなせるのかっていう感じが漂ってるわけですけれどもね。素晴らしい。ね、衣食住に関わることなら結構ね、もういろんな体験を、と技術を持っていらっしゃるので、もう一、はい、人連れてくればいろんな、
ね、
そういうことができるんじゃ
ない か
な。
じゃあ、旗折り気を使って、もう一個。
そこで、画面と、うまく見えなくて見合うことは、一時的に無職中以外でも、癒し、教育、見える、これも実施します
。おー、すごい。
そうなん
です。練習がしたい、何も立てずに。
そしてサドベリースクールですかね、サドベリー宮崎。
はい。
ずっと立ち寄って
。立ち寄ってるよ、つまらない。
帰れない。そんな中でですね、なのでね、ワクワクしてきますでしょ、
楽しみ。
どんどんね、やっぱりアイディアを出していただいて、はい、こういうものが必要なんだけど、どうしたらいいかということとかをですね、いろんな方々とね、もう身近な、身近なところで素敵なね、動きをしていくっていうのがやっぱり大事だと思うのでね、伊佐子さんのね、周りにも、こういう志を持った人が、
はい、たくさんいらっしゃると思います。こんな企画ができそうだよなんて、今日、話をすると。
だーっとこう、
盛り上がると思いますね。
いいですね。はい。
ワクワクして死んでしまう。
爆死するって言ってました
。その死に方は爆死なんですね。
爆死
の死ぬ瞬間に、ショーだ、ワクワクしすぎたよ。
死因は喜びすぎというね。そんなね、ワクワクがもうムクムクしてる滋賀県ですけれどもね。はい、楽しみですね。本当に。
ね、だからね、やっぱり滋賀のいいところ、いろいろお聞きいただいたんですけど、
はい、
滋賀のいいところを一番分かってないのは滋賀の人。
そう、往々にしてね。
私だから、
はい。
例えば、まあ、地域、私たち、あの滋賀というのは、いわば西は古戦区の地域ですけれども、そこは比較的、まあ、農業、専業農家ではやっていけないような土地が狭い。みんな仕事をして。で、農業やるにしても、すべてそれは農業に下ろしてるから、まあ、お金も、結局、人が出ても、その通りになってしまって、何してることもわからへん。まあ、みんな土地は持ってるけど、アイディアはね。そして、芝生的やなー、言うて移住してくれた人は、アイディアはある程度土地がある。このないもののところにあるものを当てはめていくか、アイディアもあってし
まう。
これがね、人発展したのだけがない
んです ね。
だからその地元と、まあ、新しい方、地域の方とか、芝生的やねんって言ってくださり、その方と旅行をつなげていくのは、私の使い
方。
そこが交流をしていきたいと思うんだけど、風の谷の社のオーブの実がこう赤いのが、
読みすぎや。
それが日本のスタンダードになっていて、素晴らしい、
素晴らしいです。
しかも私も、数学と物理が全くわからんもので、具体的に発展とかどうしたらいいか、もう読み始めたら3ページで寝てしまう。
はい、
そんな時に感じたので
、
そうなんですよね。ちゃんとしたと、
なんかね、本当にね、佐野さんとお話をしているとですね、なんか何を聞いても、あ、それはこうだよって簡単そうに言うんですよ。簡単みたいなんです、いろんなことが。難しいと思われていることが、実際やってみると、誰にでもできることだったりとか、そういうことを気づかせてくれる、ですけれどもね。
それをなんか機械化しちゃって、そこで一人がいらなくしてしまったことで、
なんでもない。
そうですね。
できそうですよね。なんかこう、ずっと思い描いてきたことが、なんか今日本当にこれ、可能になるんじゃないですか。
なります、なります。そう、時空を超えちゃいました。ねじれ現象ですよ、時空の。ねじれ現象
です。 大事みたいな、見ないな、みたいな
感じる感じ。本当にね。じゃあ今度は10月の28日に、ね、アド川にあります、はい、虎ノ根食堂。
虎ノ根食堂、
ね。これいいとこですよ。はい。
広いね。
うん。
素敵な上でも寝転びながらご飯が食べれるような。
そう。はい、風の吹き抜けるね、いい場所ですね。はい、
そして脇田さんにぜひ歌ってい
ただき
たい。はい、ね
え、歌あり、ワークショップあり、ドロパックあり、もうそして何よりね、キラキラしてる人たちにたくさん出会えるという、うん、そういうね、時間がまた、ね、企画されるということなのでですね。まんまる七色の地球。
はい。
はい。で、最後に、これはホームページもあったりするんですか？
そうですね。
はい。
まんまる七色で検索していただくと。
はい。ではですね、そのホームページ、サイトの方にも載せておきますしですね、はい、そこにいろんな、これからのスケジュールなども載っていくんですね。
そうですね。
はい。
基本ですね、
はい。
福島の東北を支援していく。
うん。
福島だけじゃなくて東北支援ですね。
はい。
支援というところも、
うん。
まんまるの企画の中に、
うん。
組み込んでいるので、お米をね、合わせまいとして、持ち寄って、二重生活をされているボスの方に、
うん。
送ったりだとか、
うん。
それから、キャンドルのね、ホタテのキャンドルですね、三陸の方でこれがホタテと、
うん、
南三陸ですね、
うん、
はい、ホタテで作られた、日本、滋賀の、
そうです、滋賀みたい
な、おばらからで、ね、
ワロンカップの暖炉を使って、
だって、
ね、ホタテのホタテの中に、ワロンカップで作ったキャンドルです。
おお、
滋賀県内の大学
企画をしてき
た。
うん。
うん。ホタテあかりと
か、ね、そういう支援も、ね、
うん、
させていただいて、あと、まあ、女性用のね、こういうのがまだ足らないとか、
うん、
そういう身近な生活の中でまだ必要な物資とかもね、
うん、
あったりするようですので、
うん、
そういうことも続けて、
はい、
なら、まんまるの生活で、
うん、
していきたいと思います。
はい、やっていいですね。ぜひぜひ、活動をね、
はい、
滋賀の方のみならず、
うん、
全国、ね、これを聞いてくださる方は、きっと全国、世界、全世界、これからね、なってたらいいなと思ってるんですけどもね、
はい、
全宇宙を、ちょっと、いやいやいやいやいや、まあ、そんなね、大きく出ていきましょうね。そうです。言ったもん勝ちですからね、言霊っていうものがありますからね、どんどん大きく、大きく広げていきましょうね。はい。そんな感じで、いろんなところでね、行くことができます。インターネットですから、どこからでも聞けますからね、気になるなと思った方は、お客さんに直接、どんなことやってるんですか、これからっていうことをね、お問い合わせしていただくもよし、私にできることがあれば、何かっていうね、お問い合わせをしていただくもよし、どんどんみんなで繋がっていきたいと思っておりますのでね、
はい。
はい、これからも発信の方、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。
心が違うホットステーション。
はい、よろしくお願いします。自分のこと宣伝するのは苦手なんでね、任せます。振
らないと自分のこと
喋れ
ない
んだ。そうなんですよ。こんな顔してますよ。
喋りすぎて声が枯れたんです
。そうなんです。一応日本人なんです、
はい。
見えないとよく言われますけれどもね。そうなんですよ。私、日本人なんですよ。こういう。何ですか、それ。はい。じゃあ、佐野さんもですね、今 ここまで粘って滋賀にいてくださって本当にありがとうございました。会わせたい方、ほとんどにね、今回会っていただくことができました。
はい。
はい。これ最後じゃないのね、今日の夜もね、あの、ちょっと会わせたい人にね、会っていただいて、まだ帰れないんです。もうちょっと帰る。了解
しました。
手紙書きましょうか、宮崎に。支援証明とか。
そうですか。本当引き出しの多いおもちゃやね。
いつでもご用命ください。寂しい夜はご用命ください。
というわけでですね、あのまたすぐにね、滋賀にもね、帰ってきていただきたいと思っております。
はい。
うん。ね、本当に。
来なきゃならないって方がいる。
どこ行こうかなみたいなね。
遊びに来られ
るきっかけでね。
避難してきた方とか増えたり、もっと新しい人生を歩む方が増えたりしたら、幸せな方がどんどん広がりますね。
田舎には土地はありますが、アイデアが足りない。はい。
ありがとうございます。ではですね、今日の最後、エンディングはですね、まあ、またアキラちゃんの曲をかけてしまうわけですけれども、はい、私、どんだけアキラちゃんの歌好きやねん。
はい、もう出れて、
もうどもってしまう。二人でどもり合いですけれどもね、はい、はい、今日は夢という曲をね、かけて終わりたいと思いますけれども、はい、夢。
まだ夢が生まれましたもんね、
そうなんですよ。
みんなが出会うことで、
ね、うん、出会うことでね、夢、どんどん広がりますけれども。
はい。
やっていただいて本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございました。まあ本当にワクワク続けて旅をしていきましょう。はい、はい、じゃあ最後に夢をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。
放送事故が起きてる
か、放送事故が
生きることが悲しくて、生きること